ポッドキャストが好きになる番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組はポッドキャストディレクターである新井里奈が奥深い音声の世界をご案内していきます。さて、毎月最初はポッドキャストニュースです。音声業界の注目の話題や最新のリサーチ情報などをご紹介していきます。さて、今回はポッドキャスト先進国であるアメリカのちょっと気になる動向をご紹介したいと思います。最近ツイッターでですね、私も気になるポッドキャストに関するニュースを発信しているんですが、そこでこれ結構これから数年続くかもと思った動きがありました。それがレイオフ、解雇です。フォロワーさんからも結構反応があった話題でして、今ポッドキャスト業界でどんな動きが出ているのか、今日のテーマにしていきたいと思います。日本でも数年先同じような動きが出てくるかもしれません。それでは本編を早速お楽しみください。さて、今日はポッドキャスト業界にもやってきているレイオフ、解雇の動きについてです。ちょっとネガティブなテーマとなるんですが、昨年末から特にアメリカのポッドキャスト業界の潮目が変わってきているようでして、今年からもしかしたら数年続くかもしれないというところで、見ておきたい動きなので今回は取り上げたいと思います。業界でどこが解雇に踏み切っているのか、まずいくつかご紹介したいと思います。最初は Spotify です。今年のですね、2023年1月にレイオフ、解雇を発表しました。全体の 6% にあたる従業員約600人が対象だそうです。これ結構驚きのニュースとして国内でも報じられていました。これまで Spotify といえばポッドキャスト事業ものすごく投資をしていたというのがここ数年の動きなんですよね。例えば有料なクリエイターの囲み行為といった点では、世界で一番稼いでいるとされるポッドキャスタージョー・ローガン氏や、あと元アメリカ大統領のオバマ氏の制作会社との独占契約だったりとか、他にも私が大好きなポッドキャスト制作会社ギムレットメディアの買収なんかもありました。またテクノロジーとかビジネス投資といった意味でも配信サービスのアンカー、ここも買収しています。音声広告の拡大を狙ったメガフォンの買収もありましたし、聴衆やランキングのデータという、テクノロジーの方をですねブーストするためのチャータブルなどの買収、こういった動きがあったのがここ数年なんですが、今回は収益増加より先に野心的に投資しすぎたと Spotify の CEO もですね言っているんですね。ここから収益化を目的とした動きに注力していく必要が報道されています。その一環としてのレイオフ、解雇といった形だそうです。で、次にですね、私が衝撃を受けたのが NPR、 アメリカ公共ラジオ放送局のレイオフです。今年の3月に全体の 10% に上る従業員が解雇になると発表がされました。しかも、番組も一部中止になるということが発表されたんです。これ私も実は聞いていて大好きだったポッドキャスト番組インビジビリアとかラフトランスレーションとか、こういったですね結構人気があるんじゃないかなと思う番組も中止となりました。で、ここの解雇に至る理由、ここも報道されてまして、これはスポンサー枠が埋まらなかった、ここだそうですね。NPR、 これ公共ラジオ局なので、例えば番組制作なんかもドネーション、寄付なので賄う部分も少なくなかったと聞いています。で、それに合わせて広告収入、スポンサー収入ですよね、ここが予算に届かなかったということだそうです。具体的には$3,000,000、日本円でおよそ40億円ぐらいショートしていたということが、言われています。で、他にもポッドキャスト制作会社のプシュキン、これ有名なビジネス本ティッピングポイントなどの著者マルコム・グラッドウェル氏のポッドキャスト制作会社なんですけれども、ここも解雇を行うということ で、やはり理由はですね、収益化がネックとなっていることが伝えられています。さて、ここまでポッドキャスト業界の中のいくつかの例をお伝えしてきたんですけれども、実はこの動き、昨年末から始まっているテック業界の解雇と重なるところがあります。Google とか Amazon、 Meta とか Twitter、 皆さんも聞き覚えがあるかもしれません。で、こういった大手のテック企業、どんどん解雇の発表ありましたよね。ただ、アメリカ全体としては雇用状況というのはいいんですね。未だ売り手市場です。じゃあなぜこうしたテック業界は解雇を発表しているのかというと、その背景にはネット広告事業が苦しいという共通点もあるようです。 こうしたプラットフォーム上に広告を出さないとか出し渋る企業が増えてきているという事情があるようです。今インフレ対策の影響なんかもあっていろんな企業も、出費を切り詰め始めている、ね、さらにこうしたプラットフォームや SNS もたくさんある中で競争率が高くなって、広告を出す側の企業としてはどこが一番効率が高いのか、そういった SNS の使われ方によっても広告を出す先を見直す、そういう動きも全体として大きくなってきているようなんですね。で、これ先ほどのスポンサー枠が埋まらなかったという NPR とも通ずるとこありますよね。で、さらには実は Spotify 最近ですね、もう一つ発表があったんです。これまで独占配信をしていたいくつかの番組を他のプラットフォーム、例えば Apple Podcast などでも聞けるようにするという発表です。で、ここの狙い何なのかというと、広告枠を売りやすくすることじゃないかなと思います。広告を出す企業にとっては、これまで Spotify のプラットフォーム上だけでしか配信されない番組、いわゆる独占配信の番組は、仮にですね、リスナー数が10万人に限られていたとします。けど、もし Apple Podcast とか他のプラットフォームでも配信されるとなれば、例えばですね、そこのリスナーがさらに増えて倍の20万人になるとしたら、広告を打つ価値というのがもっと大きくなるわけですよね。で、これまでの独占配信をすることで Spotify のユーザー数を増やすということが優先だったという、Spotify のフェーズからまたちょっと次のフェーズに変わっている、そういった流れなんじゃないかなというふうに思います。これ本当に興味深くって、こうした独占配信の見直しともいえる動きで、じゃあ Spotify のユーザー数がどう変わっていくのかというのも気になりますし、他にも、一時的に今これでですね、ユーザーが減ってもスポンサーがついて収益化が安定するなら、こういった流れ他の番組にも及ぶんじゃないかなとかですね、いろいろ考えられます。これ国内でも独占配信の番組って Spotify 上でも結構あるんですけれども、これもどうなるのかなとちょっと今後も気になっています。ただこれ以前のポッドキャストニュースのエピソードでも取り上げたように、日本の動きと海外の動きとまだまだ違いがありまして、日本は特に例えば Spotify だけじゃなく他のプラットフォームの独占配信とかオリジナル配信というのが、どんどん出始めているフェーズだと思うので、今日取り上げたアメリカの事例がそのまますぐイコールとなるかというと時差はあるんじゃないかなと個人的には思っていますが、個人の配信者としても収益化という意味で言えば、例えばある一つのプラットフォームに帰属することによって、制作費を支援いただくという形もありつつ、スポンサーというですね、そうしたプラットフォームに帰属しない形の収益化を考えると、そういう違った方向も広がっていくのかなと、ちょっとですね、考えてみたくなる動きだと思います。ということで、今回は最近のポッドキャスト業界、特にアメリカで起こっているレイオフ、解雇をテーマに、どういった動きがあるのか、それが収益化にどうつながっていくのかといったところも最後ちょっと考えてみました。さて、今回はポッドキャストニュースということで、ポッドキャスト業界にもやってきているレイオフ、解雇の動きについて取り上げました。実際これを聞いたからといって今何をしなければいけないというような具体的な準備とかテクニックとかそういったものないんですけれども、こうした潮流を捉えておくことで配信をする先にどういった選択肢があるのか、それをいくつか持っておくことも大事だなと個人的に感じました。例えば、独占契約を目的にするというだけではなくって、他にどういったやり方があるのか、そうした先行事例なんかも含めてまたこの番組でも取り上げていきたいと思います。今後も毎月第1週目はこうした音声業界の注目の話題や最新のリサーチ情報などをご紹介していきたいと思います。さて、次回第2週目はポッドキャスターです。配信者目線で気になるトピックをお届けしていきます。ぜひお楽しみに。この番組ポッドキャストアンバサダーでは感想やコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグポッドキャストアンバサダーとカタカナで投稿ください。また番組概要欄にあるお便りフォームよりもお待ちしております。この番組は Apple Podcast や Spotify など各種プラットフォームで配信しています。よろしければフォローや評価もぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組はポッドキャストディレクターの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。